ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。ついに、ポッドキャストフィードのですね、リスナー数が1000人を超えました。ありがとうございます。本当にたくさんの人がね、聖書に関心を持っていただき、そして聞いていただき、感謝でございます。こうやってね、聖書を通して、本当のね、愛というものを伝えていけたらいいなと思って始めているこの聖書朗読ブログでございますけれども、こうやって多くの人に聞いてもらって本当に本望でございます。俺ができることって言ったら、声を出して聖書を読むことぐらいしかね、神様にお返しするものがないのでね、こうやってやらさせていただいております。こうやって続けていくことによってね、一人でも多くの人が本当の愛というものを掴んでいっていただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のエステル記第9章。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の州長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのは、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャヌダク、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし彼らは獲物には手をかけなかった。その日、シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して、自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち、自分たちを憎む者、7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。これは、 アダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、死者にいるユダヤ人は、その13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、モノ日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことを、モルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜなら、アガク人ハメダタの子で、全ユダヤ人を迫害する者ハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうして、この書簡のすべての言葉により、また、このことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫、および彼らにつく者たちがその文書の通り、毎年定まった時期に、この領日を守って、これを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。また、この領日は、世々にわたり、すべての家族、諸州、町々においても記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイは、プリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために、一切の権威を持って書いた。この手紙は、平和と誠実の言葉をもって、アハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは書物に記された。と、第9章はここまででございます。ちょっと長めの一章でございましたけれども、やはり、このエステル記がもうすぐ終わるわけですけれども、そのね、終盤に差し掛けてのオーラスの物語でございました。ユダヤ人がついに逆襲の時を得たと言いますか、何と言いますか。そして多くの人をね、殺めてはしまいましたけれども、自分たちがね、栄光ある日を勝ち取るためにこのことがなされたというのがね、神のご計画によって表されていたなと、そう感じる一章でございました。やはり争いがねあるところの物語っていうのはね、ちょっとどこかにね、心にすっきりしないものがありますけれども、もしも殺めていなかった場合は、このユダヤ人がどうなってしまったかと考えるとね、それはまたそれで恐ろしいなと、こう思う次第でございますし、 また殺めないで解決する方法はなかったのかなと、今となってみてはね、そう思ってしまったりもするわけですけれども、やはりね、多くの人を殺めたことには何か意味があると思うんですね。こういうことが起きたことに意味がある。そしてそこから僕たちは学ばなければいけない、学ばなければいけないというね、ことがあると思うのでね、俺たちが生きてる囲碁の世界ではね、争いがなく、本当に人と人とが助け合って共に生きる術をね、見出していくようにしなければいけないなと、こう思う次第でございます。ということでございまして、本日は本当に長い時間この朗読にお付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。ということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。